神田芽衣子と
古田みどりの
劇団ふたりぼっち
始まりました。イエイイエイ、もうね3月ですよ。春めいちゃった。だいぶ春めい
ちゃった。いやいや、今日でも ね、今日でもなんか一発でみどりちゃん見た瞬間、みどりちゃんが実はそう脱走すっぴんで、私はやばとか言って
。もうね、しかもね、遅れてね、
じゃあ待ち合わせが ね、遅刻してくるっていうのだったの。
そうそう、
でそれで会った瞬間が、寝坊じゃないよねみたいな空気感が多分ね出てたの。でそれでみどりちゃんが、あ、違います違いますって、一個前現場あってって言って、あ、そうなんだ、うーんみたいな、
でシャワー
浴びて、あえて触れないみたいな。そうそう、
シャワー見て、一回目こさんなんかな、その時
さ、まあね、まあね、
時間的に、
そうそうそうそう、まあ電車がね、なんか止まってたりとかね、いろいろあったんだよね、都合的にね。
優しい、フォロー優しい。
いやびっくりした。本当に一発で、
やべえって
言われて、みみみみみみみみたいな。
こんなには初めてかもしれない。
そうそう、
ここまでは。
まるまるまるドスッピンで、生まれたての顔だもん、本当に。
恥ずかしいですね。
そうそうそう。
ない。
いつもね、しかもね、マスクもメガネもなしだから、帽子もかぶって
ない。笑わないで、なんで言うんですか。やばい。
でもね、そういうね、なんかね、もうすっぴんに自信があるから。
ないですよ。
いや、だって肌綺麗じゃないとできないもん。
ないないない。
いやいやいや、本当に。私肌いつもカサカサだからさ。ね、そんなこんなでね、もう3月なんですけど、
はい、
3月なんか面白いことある？
3月ですか。あ、まあでもイベントとか、ちょっとコンサートとかもあるんで、それは楽しみですけど、めいこさん相変わらず、
ね、あ、そうそうそう、なんかね、3月もいろいろ現場に呼んでいただいて、なんか今月舞台があったりとか、うんうん、あとなんか映画撮ったりとか、まあなんか V シネの現場行ったりとか、あとなんか他のイベントの撮影行ったりとか、なんかいろいろ
大変大変。
いやいやいやいやいや、常にいつも始めまして始めまして始めましてってやってるから、ね、そうなの、
気使うよ、
どこの誰だあみたいな。
あ、そう、何やるって。そう、
でもめっちゃ身近な人の名前とかもたまに出ない時とかあって、うん、バレてんだよね、周り。
あいつ、
あ、こいつやべえなみたいな。
あ、これ言いたいけどもうオープニング、まあいいや、また今度話そう。
オッケー、
話したいこと
ある。ということでね、今回は実は前にね、私コンパスという作品に出演させていただいたんですよ、うんうん、西尾スイカさん作演出
の2月の頭ぐらいのね。
そうそうそう、でね、そこにね出演した時にちょっと収録をさせていただいたんですよ。
そうです、
実はそこの出演者さんと一緒になんかね、うんうん、楽しいトークをお届けしまして、はい、みどりちゃんもね、もちろん、ね、ラジオの方を収録させていただいたので、ぜひそちらを聞いていただきたいなと思っております。
今日はそんなね、スペシャルゲスト
的な ね、はい、外部の現場で収録をするというね、ずうずうしい劇団ふたりぼっちのね模様を聞いていただければと思います。
はい、それでは本編に行きたいと思います。今日もお楽しみに。
特別配信、イエーイ。
さあ、劇団ふたりぼっちの特別配信のコーナーって初めてじゃないですか。
はい、そう、初めて。てか、ね、コーナー切ってるのがまず初めて。
ていうか、ざわついてるぞ、なんかね。
はい、実はですね、今日、創作集団必死組第20回公演コンパスの終演後にお邪魔しております。
イエーイ。
っていうかね、
というか、古田がお邪魔してた。来ちゃいました。
そうなんですよ。
そう、今コンパスの、千秋楽を見てきました。はい、すごい面白かった。もう良かったです。
ありがとうございます。ね、神田芽衣子出演しておりまして、古田観客でね。
そうです。
そして、ね、
ちょっとたびたび始まる前にニヤニヤして、
あ、
で芽衣子さんがね、笑顔で返してくれたんで、
はいはいは
いはい、嬉しかったですけど。
ということでね、なぜね、はい、今日ねコンパスの会場からお届けしているかと言いますと、出演者をゲストでラジオにお呼びしようと思っております。それではゲストをご紹介します。はい、創作集団必死組よりキャンです。
こんばんは、はじめまして。こんばんは、こんにちは、おはようございます。はじめまして、創作集団必死組、ニーナ愛理と申します。
はい、さあゲスト、嬉しいですな、私は。
嬉しいですな。
どうだった？だってちょっとね、まだゲスト慣れてないって聞いてほしい。
そうそうそう、ゲストで、
ゲストなんと
ね、3回目で、前ね、立て続けてきたからちょっといい感じに温まったのに、しばらくなんかゲストさんをね、お呼びしなかったもんで。
そうですね、そうなんですよ。ね、嬉しい。
コミュ障的なね、一瞬引くみたいな。いいみたいな、誰かいるみたいな。
そう、誰かに見られてるみたいな。誰だよっていうね。いや、でもコンパス、今回運命の人ですね、という題材でやってましたけど、終わってどうですか？
そ
うなんですか。
あ、今もう終わってホットな状態だけど、
本当に終わりたてほやほや。
終わって
千秋楽もうやらないじゃん。ちなみにさ、どういう役やったの。
あ、ちなみに占い師兼、うん、あの普通の人間をやりましたけど、
うんうん、アフロディーテ卑弥呼。
あ、そうです、うん、アフロディーテ卑弥呼という役なんです。まあ、田中光子なんですけど、うん、ね、まあ、なんかとりあえず迷ってて前に進めないっていうのが大まかな、うん、
キャラクター、ね、
キャラクターで、
そう、私は逆に前に一応進んでいくっていうキャラクター、う
ん、でもあのめいこさんの役からすごい重要な役で
みんな重要だわ。
そうですね、
分かって、みんな重要だわ
そこまで、あのびっくりしました今ね。あら、なんか意外な、あれ
何、
中学生時代の
めいこ
さんが出てき
た。なんかね、そう、運命の人をに運命の人っていたらいいなって多分強く思ってる女の人のキャラクター、うん、で、まあ、初恋が出てきたりとかね、
うん、
お母さんが出てきたりとかね、
うん、
そうだけど、
フルタ的になんか見て、なんか正直、あ、運命の人って難しいなっていろんな主観があるし、でもそれをなんかいろんな視点でとか、ちょっと第、なんだろう、二次元とかそういう世界で描いてたので、すごい見やすくて面白かったし、あのね、占い師役の
愛理ちゃんがね、
愛理さんがハマってて、
やばいよ、
面白かった。
いや、なんかね、一緒に出てくるシーンがあるんだけど、一緒のシーンが、
はいはい、
まあ、でも2画面でやってるから、こう、なんだろう、本当に混じり合いはしないの、稽古では。
そうそうそう、ちょっと私ね、いろいろ思い入れがあってニヤニヤしてました。この2人合ういなって。
そうそう、私たちもともとが学生時代の同期で、一緒に舞台何本もやってきてるから、
でもその時からもうあんまりなかったよね、絡む役。
一緒にいる時間が長いんだよね。
そう、一緒にいる時間
が長い。お家が近かったもんで、
そうそうそう、
しょっちゅうファミレス行くっていうね。
そうなんだ。
そうそう、なんか、なんか
絶対楽しいこと間違いない。な
んか、愛理ちゃん、今日ちょっと行くでしょ。うん、ドリンクバー
絶対間違いない。
で、必ずシェアみたいな
食べ物を必ずシェ
ア。そうそうそうそうそう、
ポテト的なの、
ポテト的な、
そう、ジャガイモ的な何かを揚げたものをね、食べてたんだけど。
あるある。
なんか、あの、若い女の子あるある、
あるあるですよね。
なんか、すべてシェアシェアみたいな、
そう、シェアすればカロリーも半分イメージで、
イメージ
で、まあ、そこはね、置いておいて
置きましょうね。また食べ物にして。面白い。
そう、だからあんまりいつも絡む役なくって、創作者の必死組でも割と2画面とかは多いけど、すれ違うことが多かったから、多いから、
そうそう、
だから正直本当にがっつり絡む役をやってみたいよねっていうのは思うかな。
あるある。
じゃあもうそれはまあこう描いてたというか、いつかやりたいねみたいなのがあって、
そうで、なんか今回キャラクターが濃くて、うん、
まあ、
一応私のキャラクターが視点ってわけではないけど、まあさ、その話、一番わかりやすいストーリーの真ん中にいた上で、はい、みんながいろいろさ、うん、衣装とか派手でさ、
ね、
髪型も派手でさ、
これ言っていいですか。
あ、いいよいいよ。
あの、もうストーリー、あのピコさんが消え去っちゃう瞬間にちょっと可愛くて
笑っちゃう。ね、そうそう、前もゲストに出てた斉藤さん、
あーとか言って、
後輩役だったんだけど、
ね、びっくりしましたね。
あれはすごかった、
ね、うん、じゃあもう迫力だね。こう、客席が近いから私とか、あのピコとかが出てくると、一番前のお客さんがで一瞬こう空気感が出すぎる
っていう。そうそうそう、
面白かった。
あの、それは売りにしてんだけ ど、
ね、
圧迫感を出していこうっていう。
しかもさ、なんかさ、みんな気抜いたところでさ、仕掛けてくるから、
うん、
20にするかが演出で、ここでみたいな。
面白そう、面白かったです。
まあ、あと一つ、どうしても分かってほしい裏話的なことがあって、
はいはい、
50分なんですよ、一応、うん、芝居自体よね、
うん、
この50分間の間に私は3回の早着替えとメイクを落とすのと、あとあの吹き出し、
メイク落としてたんですか。
メイクを、あの、カラコンとつけまつげ取って、シートで拭いて、
で、最後田中光子で出て
る。そう、
あー、いや、ほら、もうベールを包んでるから、
あ、
そういうね、大変さがあったんですね。
あと、あの、吹き出しが出てくるんですけど、LINE のアイコンとして、
あれやっぱりやってたの。
あ、やってました、
ずっと。あ、ね、
だからもう、袖がね、一人わちゃわちゃするから、もう稽古場からね、私の袖作って、
そうそうそう、で、練習してたんだけど、結局やっぱ場当たりで、
うん、
最終確認したら間に合う間に合わないみたいな話になったりとかしてて、
そうなんですよ。 そう、あのリスナーの方の何だろう、携帯の LINE とかメールが入るシーンで後ろでね文字をねこう見せるシーンがあったんですよ。
そう
誰がやってんだろうと思ったんですけど、舞台の袖的にはもしかしたらアイリさんやってんのかなって
思
って、
かける袖から手が出てくるっていうね。
でもあの演出がすごい面白いなと思いました。あとピアノの演奏で、ねあの LINE のこう LINE 出ているかな、そうとか電話の音とかをやってたんで、面白いな
って。あれだって練習したら、違う LINE ってこういう音だ
すごいダメ出しするんだ。
そう、初めは
ニヤニヤして、
初めはなんかさ電話が鳴るみたいな、そういう感じなんだよね。ただトガキみたいなのが LINE でしょみたいな。
ちょっとね、今の現場のスタッフさんとかの役者様の固定でニヤニヤしてるのが見えたんですけど、
あれはね、ちょっと大変でしたっていうのは全面的に伝えていこうかなって思ってる。
しかもあのここのメンバー結構言いそう
みんな
悪い意味でじゃなくて、ストレートちゃんと
しかもね、みんな一斉に喋り出すから、ちょっと順番に言おうかって誰も聖徳太子じゃないから
でも楽しそうだし、本当にね、あの皆さんのね、あのなんだろう、交友関係っていうか、あのなんだろうな、こうなんていうんですかね、あの仲がいいだけでは言えない信頼関係があるっていうのが伝わる。
そう
なんですかね、長い付き合いなん、
そう、学生時代ぐらいからみんな付き合ってるから、まあ、それぞれの付き合いの歴はバラバラだけど、やっぱ長いし、
いや見てても思いました、なんか信頼関係がすごくある
家族みたいな感じだもん
ね。あ、それはそうかな、う
ん、だからさ、なんか分かんないけど、まあ、劇団さん、劇団っていうのかな、なんかさ他のところとかだと
カンパニー的な感じ、
そう、なんか揉めたりとか絶対あったりとか、その作品作ってる間にさ、こうなんかこう激しく崩れていっちゃう人とかもいるじゃん、そういうのは一切ないよね。
ない、
全く
ね、
まあ、よし足はあるけど、でもなんか誰がどの役割をするっていうのがもう明確だから、
そうこれはこれみたいな、だし極端なこと言うと役割分担もしないし、もう分かってるから、
それこそね、誰々は何的キャラ、誰々は何的キャラっていうのがあって、っていうのはあるかな。そこでもなんか甘えれる部分ではあるかなとは思います。
この役決めはもう全部スイカさんがイメージで書いた感じ、それとも私これがいいみたいな
当て書き
なんだけど、ね、西売りスイカさん自体は今いろんな台とか、まあ、いろいろ書いてるのね、あのメディアミックスでこの台本書いたりとかで、
お会いしたかった、
そう今日千秋楽いなかったんですけど、
会いしたかったです。
なんですけど今回に関しては、まあ、昔と一緒で、その創作者の仕組みっていうもの自体は私とスイカで立ち上げた団体だったりとかして、何をやろうかってとこからスタートしてるね。箱がここだからこれやろうとか、路上だからこれやろうとか、そういうとこからスタートしてるから、今回もじゃあこうやろうかってなった時に、何やりたいからスタートして、でその時ちょうどアイリちゃんいなかったんだけど、ミーティングには。でそれでこんなことやりたいとか、こういう役は嫌だとか、みんなそういうの言って、なんかいつもはこうだからそういうのじゃないのがやりたいみたいな話だったりとか、私はきっとこういう役だよねとか
上からね
こういう役でしょみたいな、
結局こういう役なんでしょみたいな
OK みたいな
でも私は本当はすごいヒロインがやりたい
これ話が止まらなさ
そう。そう、ね、ヒロインがやりたいというね、面白い、ね、キーワードをいただいて、
面白いです
ね。ね、あのそれではここまでは
コンパスからお届けいただきました。
引き続き劇団ふたりぼっちをお楽しみください。